五章から続いてまいりました最初の説教は、今朝の7章29節で語り終えられます。つまり今朝の7章24節以下は、三条の説教の締めくくりの部分ということになります。その大切な締めくくりのところで、主イエスが語っておられるのは、家と土台の例えであります。二人の人が出てきます。一人の人は砂の上に家を建てます。しかし雨が降り、川があふれ、風が吹いて、その家に襲いかかると、家は倒れてしまいます。土台がしっかりしていないからです。主イエスはこの砂の上に家を建てた人は愚かな人であると語られます。もう一人の人は岩の上に家を建て、その家は雨が降り、川があふれ、風が吹いても倒れませんでした。岩の上に家を建てるとは、土台がしっかりしているということであります。主イエスは岩の上に家を建てた人を賢い人であると言われます。この主イエスの御言葉から、家を建てるときに最も大切なことは何かということがわかります。それは土台をしっかり据えることであります。どんなに大きな豪華な立派な家を建てたとしても、土台がしっかりしていなければ倒れてしまうわけです。家の土台の部分、基礎の部分は土の中に据えられておりますから、外からは見えません。その家が砂の上に建てられているのか、岩の上に建てられているのか、それはわからないのです。その隠れた部分に、しっかりとした仕事がしてあるのかどうかということが、その家の価値を決めるわけです。この例えにおいて示されていることは、人生をどのように築いていくのかということです。家を建てるときと同じように、人生においても確かな土台が必要であります。私たちの人生がしっかりした土台の上に築き上げられているかどうか、このことが私たちの人生を決定づけるわけです。人生の土台も、傍目には隠れています。人生を砂の上に築く場合も、岩の上に築く場合も、その二通りの人の姿が、外側から見て全く違うということではないと思います。日々食べること、飲むこと、働き、学び、家庭を築き、子育てや介護をし、地域社会に身を置いて生きる。そうした点で違いはないわけです。しかし隠れた土台がどのように据えられているのかで、その人生の営みにはっきりとした違いが生じてくるということ。これは確かなことであります。そしてここでの問題は、何を土台に据えるのかということです。それで人生が決まる。主イエスは、岩の上に家を建てようと言われます。あなた方の人生を、岩を基礎として、元家として据えようと言われます。ここでの岩とは何か。キリストであります。つまり岩を土台として家を建てること、これはキリストという方を人生の土台に据えるということに他なりません。そして、実はそのことが、この三条の説教の全体の結論であります。砂の上に家を建てる。これは自分自身を人生の土台に据えるということです。まあ、人間を土台とすると言ってもよいと。主イエスは、人間という土台の脆さ、儚さ、心もとなさを深く知り抜いておられます。自分の人生は自分の知恵と力によって、自分の思いのままに切り開いていくものだと、信じて生きている人は少なくないと思います。しかし主イエスによれば、それは砂の上に家を建てるようなものであります。人間は本来、実は無力で脆いわけでありまして、 ですから雨が降り、川があふれ、風が吹くと、豪雨や台風や洪水が襲ってくると、倒れてしまうのです。ここでの豪雨や台風や洪水、これも例えであります。つまり人生を襲う試練や困難や苦しみや悩みということを表します。こうした苦難や試練にも倒れることがない、そういう人生を築き上げることが大切であります。そしてそのためには岩を、すなわちキリストを土台とする必要があるわけです。自分自身は、人間存在は決して岩と呼べる存在ではない。しかしキリストこそ誠に岩と呼び得る方です。私たちの人生の頼みとなり、また頼りがいがある、信頼すべきお方であります。もう一つのことがあります。この雨が降り、川があふれ、風が吹くという、このことに二つの意味があるわけです。一つの意味は今申しましたように、人生を襲う試練や苦難であります。キリストを岩とするとき、このように人生を、また地上の生活を激しく揺るがすものに、直面して持ちこたえることができるということ。しかしもう一つの意味もあります。それは、この豪雨や台風や洪水は、神様ご自身の審判をも意味しているということです。聖書は、この世の終わりの日の最後の審判ということを教えます。ヘブライ書12章9節に、人間にはただ一度死ぬことと、その後に裁きを受けることが定まっているとあります。主の神様は人間の人生の営みをお裁きになります。その日には隠されていたすべてのものも明らかになります。そして神様の永遠の計りにより、私たちの人生がきっちり清算され、評価されるわけです。そして主イエスはここで家が、すなわち人生が砂の上に建てられていたのか、それとも岩の上に建てられていたのか、それが終わりの日にこそ本当に明らかにされることを示しておられます。そして神の計りにも耐えうる、持ちこたえる、そういう人生を築いた人こそ本当に賢い人であるということを示しておられるわけです。私たちの人生を本当に正しく評価するのはこの世や人間の計りではありません。一時的で移ろいやすい計りではありません。神の永遠の計りであります。その神の計りにかけられ、神の審判を受けても倒れることがない、立ち続ける。それこそが本物の人生であります。そしてキリストを岩とし、元とすることにより、私たちの人生もそうした人生とされるわけです。これは教会もまた同じであります。終わりの日にどのような素材で教会が建てられたのかがはっきりするということを使徒パウロは語っています。この土台の上に、すなわちキリストという土台の上に、誰かが金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てる場合、各々の仕事は明るみに出されます。かの日にそれは明らかにされる。つまりそのように熟練した建築家のように素材を選んで教会を建てるべきである。そうするときに終わりの日にも耐える、神の計りにも耐える、そうした教会となることができる。このことをパウロは進めているわけです。今朝の聖書箇所からもう一つのことを学びたいと思います。それならその家、岩の上に家を建てる賢い人とどのような人であるのか、キリストを岩として生きるとはどういうことであるのか、そのことについて主イエスは24節で言われます。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆 岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。つまり岩の上に家を建てる人とはキリストの言葉を聞いて行う人であります。二つのことが言われています。一つは聞くことです。もう一つは行うことです。主イエスはいずれも大切であると言われます。この二つのうちのどちらか一方に偏るということではないわけです。まず聞くことであります。何を聞くというのでありましょうか。私のこれらの言葉であります。つまりこれまでもう五章から語られてきた三条の説教の御言葉のすべてであります。ここに天国の道が示されている。ここに人間が本当に生きるべき愛と自由と真実の道がある。そのことをこれまで私たちは確かめてまいりました。これらの愛と自由と真実の言葉を聞き続けてまいりました。まずこのことが大切であります。主イエスの御言葉を聞くということ、これが人生の土台を固めていくことです。御言葉によって主は真理と自由の道を、救いの道を教え示してくださいます。そのキリストの真理と自由を見出すために、私たちは地中深く掘り出していく。すなわち主イエスの御言葉の意味を掘り下げていく。それは地味な仕事であります。人目につかない技でありますけれども、この技が私たちの人生を確かなものとしていく。そして私たちは生涯そのことを続けていく。主の日ごとに礼拝に連なり、御言葉を聞き続ける。その修練を重ねていくことで、いわなるキリストがいよいよ私たちにとって確かで揺るぎない土台であるということを確認していくわけです。あるいは私たちは聞くということと行うということを比べて、聞くことはたやすいけれども行うことは大変である。行うことに比べれば聞くことは大したことではない、そのように考えているところはないでしょうか。ルカによる福音書の実章の38節以下で、主イエスはマルタとマリアについての御言葉を語っておられます。この箇所は御言葉を聞くということがどれほど大切であるかということを教え示しています。二人の姉妹マルタとマリアが出てくる。ある時主イエスは彼女らの家を訪れてくださった。姉のマルタは家においでくださった主イエスを心を尽くしてもてなそうとしました。一方妹のマルタは主イエスの足元に座って御言葉に聞き入っていました。マルタは忙しく働いていた自分の手伝いをマリアにさせようとした。主イエスはそのマルタを押しとどめられました。そしてマリアが御言葉を聞くことを妨げてはならないと言われたわけです。さらには御言葉を聞くことが人間における必要なただ一つのことであると仰せになったわけです。聞くことこそ必要なただ一つのこと、なくてはならない第一のことである。そうであるからこそ教会は聖書の御言葉を大切にしてきました。礼拝において聖書が読まれ解き明かされる、その言葉を聞くという技を大切にしてきました。私は牧師をしていますから語ることを仕事としています。しかし牧師はその日説教する言葉を真っ先に聞くものであります。聞かなければ説教はできません。さらに教会における牧会の技、魂の配慮の技ということの中で、例えば教会に相談に来られた方たちのその言葉を聞き抜くこと、聞き上げること、 それがいかに難しいことであるか、このことを痛感させられながら過ごしております。人間の言葉を聞き抜くこと、聞き上げること、それに難しさが伴うとすれば、神の言葉を聞くことも同じであろうと思います。常々神の言葉を聞くことに、また霊の戦いが伴うということを思わされています。なぜなら神の言葉を聞くことは、まさになお残っている自分の中の古い人間、罪の人間と戦うことを意味しているからであります。そのように考えると、聞くことと行うことを比べて行うことの方が大変であるということは、そのようには言い切れるかどうかという問いは残ると思います。ここで先週聞いた主イエスの御言葉を思い起こすことができると思います。21節であります。私に向かって主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。ただ行動力があるということではダメであります。行いは大切でありますけれども、その行いが自分勝手なものではなくて、天の父の御心を行う、御心にかなったものでなければならないということです。そして私たちの行いが天の父の御心にかなったものとなるためには、その行いが行うべきであるか、行わないことが御心か、そうしたことを判断するという場合にも、父の御言葉に耳を傾けなければならない、御言葉をまず聞かなければならない。御言葉を聞くということが最も重要なこと、なくてはならないただ一つのことであります。その上で主イエスは仰せになります。私のこれらの言葉を聞いて行う者が皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。つまり聞いて行う人こそ賢い人であると主は言われるわけです。聞くことと行うことの二つがどういう関係にあるかということにおいて、今申しましたマルタとマリアの物語は大切なことを教えてくれています。このマルタとマリアのお話を聞いて気をつけなければならないのは、聞くことと行うことと切り離して別々のこととしてしまうということです。もしそのように考えてしまうと、このマルタとマリアの姉妹は全く別のタイプの人間であるということになります。聞くことに生きる人間と行うことを使命とする人間、そういう二通りの人間、二通りの生き方があるということになってしまうわけです。しかしそうではないんです。私は新学生の時に授業の中である先生からこういう言葉を聞きました。原理が実践を決める。原理、これは聞くことと言ってよいと思います。そして御言葉を聞いてなす技ということで、その授業の中では神学ということでも意味しました。実践、これは行うことだと言ってよいと思います。つまりこの先生がおっしゃりたかったことは、人はどう聞いたか、どのように学んだか、そのことによってその行いも決まってくる。いかに聞いたかということが、いかに生きるのか行動するのかということを決めるということであったと思います。つまり聞くことと行うこと、これはもともと一つのことであって、切り離すことができないということです。主イエスはマルタを戒められました。つまりマリアと同じように、彼女もご自分の足元に座って御言葉を聞くことへと招かれました。その時 御言葉を聞いたマルタは奉仕をする、行うことをやめたわけではなかったと思います。御言葉を聞いた後にまた自分の奉仕の技へと出ていたと思います。そして御言葉を聞いたことで主イエスに促されて、御言葉を聞いたことによってマルタの奉仕は彼女の欲しいままのものではなく、天の父の御心にかなうものとして整えられたはずであります。一方マリアも決して御言葉をただ聞くだけの人ではなかったと思います。聞いた御言葉の恵み、喜びに押し出されて、おのずから愛の技へと、神と人とに仕える技へと召し出されていたはずであります。このように聞くことと行うこととは一つのことです。そしてその関係が健やかであるときに、私たちの礼拝と奉仕の関係も健やかなものとして整えられていくと思います。だからこそ主イエスは、私の言葉を聞いて行う人こそ岩の上に家を建てるのだとおっしゃったのです。三条の説教の本当の締めくくりの部分、28節から29節であります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威ある者として教えになったからである。主イエスがこれらの言葉、すなわち五章から語られていた三条の説教の言葉を語り終えられると、聞いていた者たちは非常に驚いた。他の聖書の翻訳では仰天したとなっています。なぜ仰天したのか。これらの言葉は人間の言葉ではなく、神の言葉であったからです。ヨハネ福音書1章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。キリストはこういう方である。言葉とは神である。肉とは人間性である。つまりイエス・キリストは誠の人間性をまとって、世に来られた誠の神である。神は私たち人間にとっては、いわば異質な方であります。三条の説教に耳を傾けた人々は、その異質な言葉に触れたのであります。つまり礼拝の中で語られる説教も、異質な言葉でなければならない。律法学者のように単なる人間の言葉であってはならない。これは説教者たちがいつも、心がけていることであります。人間を作られた、また人間を裁かれる、また人間を命と使徒に定められる、そういう権威を持つ方の言葉、そうした言葉に触れて人々は仰天しなかったはずはないのです。神の言葉は裁きと救いの言葉です。人の罪を裁く権威を持つ言葉です。けれども同時に、人をその罪と死の支配から解き放つ、そういう力をも持つ言葉です。なぜ神は人となられたのか、なぜ言葉は肉となられたのか、この神の言葉を神の言葉として聞くためには、聞き取るためには、当然人間理性ということだけでは可能です。人間の理性や常識では、この神の言葉はあるべき仕方で私たちに届いてはきません。不合理なことがあります。というのは、ただ聖霊がこの聖書の言葉、キリストの言葉を神の言葉として私たちに語ってくださる、そういうことであります。その聖霊の説得によって私たちは知りました。なぜ神は人となられたのか。キリストがおとりになった人間性において、人の罪を裁くためです。すなわち主イエスは永遠の神であられたにもかかわらず、 あられるにもかかわらず、私たち罪人の罪をあがなうために肉を取られ、私たちの身代わりとなって十字架にかかって死なれた。そして三日目に死の力を打ち破ってよみがえられた。この大いなる御業によって私たちは罪と死の定めから解き放たれ、死に勝利する命を持つ者とされた。これが主の日の礼拝の旅ごとに私たちに語り示される命の言葉、福音の言葉であります。ここに誠の救いがある。そして御子を人となして世に送られた神の愛がある。この神の言葉で救いと命を告げる権威ある方の言葉が主の日ごとの礼拝において語られています。私たちの一人一人にも神はそのような言葉を語られるわけです。おしまいに覚えておりたいと思います。この方こそが岩であります。私たちの命と人生の土台であります。祈ります。主なる神様、人の思いをはるかに超えた大いなる恵みにより私たちを御子によってあがない生かしてくださいました。そのことを感謝いたします。岩であるキリストを土台として家を建て、誠の命を得るに至る、そうした道筋へと私たちを導いて、あなたをあがめて生きるものとならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。